特集、中学生が考える大口町の一員として私たちにできること。今回の特集では、大口中学校3年生の社会科の授業を取材させていただきました。地方自治を学びながら社会参画で大口町の一員として地域のために中学生ができることを考えました。地方自治とは住民自治、大口中学校3年生の社会科、公民、地方自治と私たちで、生徒たちは松江市姉妹都市提携を題材に、未来の大口町を作っていく町の一員として自分なりの社会参画を考えました。この授業で生徒たちは地方自治の仕組みを学び、地方自治とは何か、地方自治へ私たちはどう関わっていくべきなのかという課題へとテーマを広げていきました。地方自治とは、地方公共団体、大口町などが行う政治活動のこと。町を良くしていくには、住民の意見を聞き、地域に即した課題を解決していく必要があります。行政任せにするのではなく、住民一人一人が町づくりに関心を持ち、参画していくことが不可欠ですね、と社会科の河内元気教諭。住民参加による町づくりが地方自治の根本です。住民自身が自分たち自身で課題を見つけ、町を自分たち自身の手でより良くしていこうという意欲を持つことこそが大切です。ここで生徒たちは大口町の町づくりの中で重要だと思うこと、満足または不満足なことを考えてみました。大口町は自然が豊かで恵まれているね。企業がたくさんあって働く場所がたくさんあるし、町の税収も多いんじゃないかな。町の真ん中を国道41号線や155号線が通っていることもあり、交通事故が多いね。もっと図書館を大きくしてほしいな、など、町の良いところや解決してほしい課題がたくさん出されました。まずは地域の特色や課題に目を向け、関心を持つことが大切ですね。地域の課題は地域で解決。みんな NPO って知ってるかな？正式名称は非営利組織、ノンプロフィットオーガナイゼーション。営利を目的とせず、地域の課題を自分たちの力で解決するために様々な活動をする住民団体のことです。大口町は他市町と比べると、まちづくり、 NPO など団体活動がとても盛んな町です。生徒は団体の一覧表を見てびっくり。なんと人口2万3000人ほどの町で、町づくり活動団体数は約70団体もあるんです。平成28年度。この中で知ってる団体や興味を持った団体はある？と先生。もやいを知っています。海外派遣に行った OB が作る団体で、自分も今年から参加しています。先輩たちに混じり、ヤロマイ大祭やふれあい祭りにブース出展しました。グリーングランドパパを知っています。小学校の登下校の時、旗を持って僕たちを守ってくれました。ヘルシーエイジングの会を知っています。大口中学校の家庭科クラブの実習で、地産地消の料理を教わっています。また、廃油から作る石鹸を一緒に作って、毎年ふれあい祭りで販売しています。その他、皆さんが花見に出かける五条川の清掃や桜の保全をする団体や、障害者福祉や介護、子育てに関する団体もあります。NPO やまちづくり団体は、皆さんの身近で活動していて、知らないうちにお世話になっていたことが分かりましたね。自立と共助のまちづくり。町は、これからの大口町をどのような町にしていくかを示す総合計画の中で、自立と共助のまちづくりを定めています。 これは住民が主体となり、地域のことは地域で考え、解決していくまちづくりのことです。住民と行政、企業が手を取り合って、一緒に事業を進めていくことを共同と言います。大口町では共同をとても大切にし、積極的に取り組んでいます。5次元目の事業で取り上げられたヤロマイ大祭やふれあい祭りは、どちらもまちづくり団体と行政が共同で運営している事業です。NPO 団体を招いて、5次元目は大口町 NPO 登録団体ヤロマイプロジェクトの吉田京子さんと、同じく大口町 NPO 登録団体チームダッシュの田中義明さんをゲストティーチャーとして招き、団体活動の思いを聞きました。以下継承略。ヤロマイプロジェクトは毎年9月に開催される踊りのお祭りヤロマイ大祭を運営する団体です。昨年のヤロマイ大祭の写真が載っています。チームダッシュはふれあい祭りなどのイベントで登場する大口町のヒーローダッシュマンを運営する団体。田中さんは町職員です。ダッシュマンの他にも町職員で構成されるダンスチーム、カフェで大口の総監督兼歌手兼ダンサーも務めています。カフェで大口のダンスは毎年ヤロマイ大祭で披露されます。どんなダンスなのか教室で DVD を鑑賞しました。ノリの良いダンスに鳴子踊りのエッセンスを加え、テンポの良いちょっとふざけたクエスチョンマーク歌詞の中によく聞くと大口町の施策が盛り込まれています。チーム名の通りカフェスタイルの衣装をつけた職員に混じり、今年は大口中学校の天野拓夫教頭と河内先生も参加。筋肉痛に耐えながらの猛特訓の末、見事に踊り切りました。カフェで大口は昨年8月27日の松江だんだん夏踊りにも参加し、松江市との交流の一役を買いました。松江市のチーム南中騒乱踊り隊絆も大口町のヤロマイ大祭に参加し、お互いに草の根での交流ができました。松江だんだん夏踊りに参加したカフェで大口の写真が載っています。全力でやるからこそ楽しい。お二人に河内先生より質問です。活動を長年続けている理由は？吉田さん、踊り終わった皆さんの楽しかった、ありがとうの一言です。田中さん、自分が面白いと思ったことを他人も面白いと思ってくれる、これが最高です。お二人とも人との触れ合いや周りの評価の中にやりがいを感じておられるようですね。人と気持ちが通じ合った時に生まれる達成感、充実感は得がたく尊いもの。中学生の皆さんも経験があるんじゃないかな。最後に、お二人にとって社会参画とは何ですか？という質問がされました。吉田さん、一年かけて準備するお祭りは正直とてもしんどい時もあります。これまで活動を続けてこられたのは皆さんが喜んでくれるから。そして若い皆さんが大人になってから大口町のお祭りとして思い出してくれたり、お祭りを見に戻ってきてくれたりするだけで社会参画と言えるんじゃないかな。また準備を頑張ろうという気持ちになれます。田中さん、難しく考えず、まずは自分でやりたいことをやってみることです。楽しくやることとふざけることとは違います。大変なことでも全力でやった先に本当の楽しさが生まれます。皆さんには好きなことを常に全力で取り組んでほしい。河内先生、カフェで大口に参加した感想は？最初やってみたらというお話をいただいたときは、よくある鳴子踊りを想像して甘く見ていました。実際見てみて、これはえらいことになったなぁと笑い。心打たれたのは リーダーの田中さんの全力さ、同時に大口町は大人も全力で楽しむことができる町なんだなと、一人一人が一つのことを作り上げることを純粋に楽しんでいる。自分は縁あって参加させてもらいましたが、これは楽しまなきゃ損だなと思いました。この経験が自分にとっては財産です。いつでもどこでも全力で真剣に取り組む姿勢は、知らず知らずのうちに周りを巻き込んで、参加する側にも見ている側にも本物の感動を与えてくれますね。お二人の生の声が実際の社会参画を考える良い題材となりました。島根県松江市との姉妹都市提携、平成27年7月8日、松江城天守が国宝に指定されました。それを機に、松江城を築城し、松江開府の祖とされる大名、堀尾義治の生誕地が大口町という縁で、同年8月29日に松江市との姉妹都市提携調印式が行われ、名約書が交わされました。ところで、そもそも姉妹都市提携って何？姉妹都市提携とは、親善と交流を目的として2つの都市が特別に提携することですと先生。親善と交流って言ってもちょっと大口から離れすぎてない？旅行に行かない人にとっては関係ないんじゃないかなと生徒から最もない意見。そこで姉妹都市提携に尽力された松江市役所市民生活相談課長の日田誠さんからのビデオメッセージを見ました。人間は一人では生きていくことはできません。それは町にも当てはまることです。性格の違う町同士が手を携えると、一つではできないような大きなより良い取り組みができます。努力と工夫次第で 1+1 は3以上のものになります。大口町は産業の町、松江市は観光の町という、それぞれがそれぞれにない特徴を持っています。この2つが交流することによって新しい可能性が広がりそうですね。また遠い町同士が友達になると、片方に災害が起こった時に片方が助けることができるという利点があります。大口町と松江市は直線距離で約350km も離れているため、同時に被災地になることはないので、いざという時に心強いですね。大口町は自立と共助、共同の町づくり、松江市は共同から共に作る共創の町づくりという、とてもよく似た施策を掲げています。その点でも交流することでお互いに発展し合うことができそうです。最後に日田さんより生徒の皆さんにメッセージがありました。今回、堀尾義治校のご縁で松江市と姉妹都市提携をしましたが、これをきっかけに大口町の歴史を学び、いつもふるさとのことを胸の中に思って活躍してください。中学生も社会参画、町のイベントに参加しましたと6枚の写真があります。ヤロマイ大祭給水コーナーでボランティア、ヤロマイ大祭でモヤイの仲間と、レンゲ祭りで出展団体のお手伝い、五条川自然塾タイヤチューブの浮き輪でボランティア、ヘルシーエイディングの会と廃油石鹸作り、体育祭ボランティアの6枚の活動中の写真です。中学生が考える社会参画、地方自治の最後の授業は姉妹都市提携について自分ができることを大口町広報に投稿しようです。生徒たちは授業で学び、感じたことを広報大口に投稿しました。松野幸喜、大口町と松江市のつながりでできること。それは互いの文化、生活を他の地域よりも強く PR ができるということだと思います。大口町の人たちは松江市を、 松江市の人たちは大口町のことを詳しく知り、松江市で大口町を、大口町で松江市を PR すれば、人が集まり、町の発展、成長につながると思います。そして悪い点だけでなく、良い点も取り入れることで、より大きな町の成長へとつながり、互いに尊重し、共生していくような関係ができると思います。だから、僕は互いの町をもっと PR することを提案します。僕たちにできる社会参画は、松江市のことを知ること。これが一番重要だと思います。松江市のため、自分の町の発展のために、少しでも多く松江市のことを知り、身近な人に伝え、自分から PR をすることが、僕たちにできる社会参画だと思います。佐藤玲、大口町では松江店、松江市では大口店をして、互いの文化を交流したり、その町の企業や NPO を招いて交流したら、さらに発達した町になれると思います。また、その交流を利用して、コラボ商品を作ってみるのがいいと思います。また、互いの小中学校で交流をして、何かを協力して作って展示してみたり、互いの校風を紹介してみるのがいいと思います。私はこの社会の授業を通して、自分にも町を変えることができるのだと知りました。また、それを通して松江市に呼びかけたり、取り入れたりできたらいいなと思いました。鈴木亮介、姉妹都市提携を結んでから1年以上経過していますが、僕を含む多くの町民が松江市のことをよく知りません。その原因は、大口町と松江市の距離が離れていることにあると思います。物理的な距離はもちろん、互いの心の距離も近づきづらくなっています。そこで僕が必要だと考えたのは、インターネットによる互いの交流です。誰でも参加できるような場を設けることができれば、相手の市や町へ長い時間をかけて向かわずともコミュニケーションができます。また、ちょっとした文化の違いから思わぬ方向に物事が進展することがあるかもしれません。以上のことから、僕が姉妹都市提携に参画することには、双方の心の距離を近づける交流の手段が必要と思いました。木村成美、お互いの土地の歴史や地理の授業をしたり、特産物などを給食に出したりするといいと思います。日常的にそういうつながりを意識して持っていれば、もっと親密になれ、松江に興味を持った人が実際に訪れたりして観光業も栄えると思います。私は城や社寺などの建築物を見るのが好きなので、松江寺を見に行ったりして、姉妹都市提携に参画したいと思います。鈴木ネオ、松江市の中学生と大口町の中学生が交流する場ができるといいと思います。松江市の中学生がどう思っているか知りたいし、私たちの年代が松江市との関係をより良くしていくために社会を作っていかなければいけないから、会えなくても手紙とかで交流できるといいと思います。下田かりん、自分の町のとっておきのものをお互いに交換すべきだと思います。大口町は小さな町ですが、産業は他の大きな地域に負けないくらい盛んです。そして松江市にもたくさんのおいしい食べ物などがあることが分かったので、ぜひ自分で見て食べてみたいなと思いました。災害時の物資の調達だけでなく、一番は実際に足を運ぶことです。行ってみることで自分の町にはないものを感じ取られ、良い影響をお互いに与え合えると思うんです。大口町は桜が有名で自慢できるほどです。松江市の皆さんにぜひ見に来てほしいです。授業中の写真があります。一次元目4組、課題、大口町と松江市が目指す町づくりについて調べよう、天野敦先生。二次元目5組、課題、地方自治の仕組みについて調べよう、河内元気先生。 3次元目2組課題、今後の大口町はどの分野に予算配分するべきだろうか。4次元目6組課題、島友好都市提携は大口町に何をもたらすだろうか。5次元目3組課題、社会参画って何だろう。6次元目1組課題、姉妹都市提携について自分ができることを大口町広報に投稿しよう、など9枚の写真です。取材にて今回の特集で授業に何度か足を運ばせていただきましたが、受験勉強に追われる毎日を過ごしているであろう中学3年生の皆さんが、大口町の現在と未来、そして自分自身の地域への関わり方を真剣に考えている姿を見て、頼もしさを感じると同時に、大人にはない発想の柔軟さに触れられて新鮮な気持ちになりました。やはり社会は大人と子供、男と女、いろいろな考え方や生き方をしている人がいるから面白いし、一緒に協力すると可能性が無限に広がっていく。これこそが社会参画の意義でもあるし、必要性でもあると改めて考えさせられました。最後に、間もなく義務教育を終え、人生という大海原に漕ぎ出していく中学3年生の皆さんに、河内先生からの心を込めたメッセージを送ります。社会人になって大口町内にとどまる子もいれば、大口町から離れていく子もいると思います。どんな未来を選んだとしても、ふるさとは?と聞かれたときに、胸を張って、大口町です。言えるような町との関わりを持ち続けていってほしいです。ふるさととは、航海中の船にとっての灯台のようなもの。いつでも心に思うふるさとを持っていれば、この先さまざまな風雨や、時には嵐に見舞われても跳ね返して乗り越えていく強い心の拠り所となるでしょう。無限の可能性を秘めた大口中学校3年生の皆さん、ぜひ先生のメッセージを心の片隅に置いて、大志を持って自分で選んだ道を進んでいってください。